黙って待ちなさい。まあ、復活の50日後で、弟子たちはエルサレムが蝶々下がったことを、御約束が蝶々下がったことを経験しました。すなわち聖霊は120人の人々の中に住むようになったのです。今まで多くの人々は、主に預言者たちは、この聖霊の影響を受け、聖霊に導かれたのであります。けども、聖霊の宮になったのは、ご春節の弟子たち初めてだったようです。彼らはみんな聖霊に満たされた。内中の聖霊の支配を通して、彼らは変えられました。ご春節以来、イエス様を自分の人生を受け入れるすべての人々は聖霊の宮となり、聖霊を持つようになると聖書に書かれています。もちろん私たちは聖霊をはっきりと感じることができない。理性でもって掴むこともできない。けど我々は聖霊の内中を計算に入れて、それを通してイエス様に喜ばれる生活を営む力を受け取るということが大切です。私たちはみんな聖霊を望むような余地を与えなかったことでしょう。私たちはみんな我々のうちにおられる聖霊をしばしば悲しませたり、御霊を消してしまったりしたこともあるでしょう。私たちはみんなしばしば聖霊を満たされなかったことがあったでしょう。まあ、これはすべての敗北の根拠です。いかなる信ずる者も自分の力で主に喜ばれる生活を営むことはできません。だから御霊に満たされなさいと命令されています。問題はいかにして聖霊に満たされるなのでしょうか。すべての救われた人々の切なる願いは次のようなものでしょう。私は愛に満たされたい。主に持ち上げてもらいたい。私は私よりも強い力を必要とする。けど、どうすれば聖霊に満たされることができるなのでしょうか。まあ、聖書全体の言っていることは、主の霊は謙遜な砕かれた心の中にしか住まない。御霊は、イエス様の血が清められたところにしか住むことができないということです。私たちは主の霊によって満たされたいと思うならば、信ずる者として、イエス様の血潮による清めを絶えず経験しなければならない。清めてください。守ってください。教えて導いてくださいと祈り続けることです。詩篇の中でダビデは、まあ、御心にかなうものとして、その秘訣を明らかにしたのです。ダビデは、私は祈りです。と言ったんです。ね。私はもっと祈らなくちゃいけない。もちろん当然だよ。私は祈っていると、ダビデは言ってない。私そのものは祈りです。私の人生そのものは主に対する叫びそのものです。主は守ってくださらなければ、主は導いてくださらなければ、もうおしまいです。まあ、聖霊に満たされることとは、そういうものです。 ヨハネ第一の手紙の一章九節に、もし私たち、すなわち主の救いに預かった人々は、自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。七節後半、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めてくださいます。聖なる神は、どんなに小さな罪であっても、許すことができません。私たちは光の中に来て、もはや何一つ隠したくないと思うなら、イエス様の血潮の清めの力を経験することが許されています。いかなる罪も絶対に許されないほどひどいものではありません。減りくだれば、謙遜になれば、憐れんでください、清めてくださいというのことしは必ず清めてくださいます。けど、イエス様の血による清めの後、私たちをすべて主に委ねることが要求されています。ロマ書の六章、中六節を見てみましょうか。273ページですけども、ローマ人への手紙の六章の中六節に次のように書かれています。すなわち人間はまあ自由人ではない。中六節、あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは躊躇の奴隷となって義に至るのですと。私たちの心、手、足、目、耳、舌、すべてのものは主に捧げられなければならない。主は本当に支配者、すなわち主とならなければならない。イエス様は我々を自由に用いる力を持たなければならない。イエス様はすべてのことにおいて優先権を持たなければならない。何者も主によって支配されるべきです。初代教会の人々とは聖霊に満たされていったんです。聖霊に満たされ、聖霊でいっぱいになった人は、もう満足しきっています。自分のために何にも欲しくなくなる。ですが、初代教会の人々とは、これは私のものだと言わなくなっちゃったらしい。全部自分のものです。まあ、みんなのものは自分のものであれ、自分のものはみんなのものです。まあ、そういう態度を取ったんです。まあ、聖書的な共産主義なのではないでしょうか。マルクスもね、神学を卒業して、ですからやっぱりよく宗教というのを学んでいたなのではないでしょうか。あ、これだと思ったに違いない。宗教での中の共産主義とは、聖霊に満たされた奇跡であり、誰も強制されなかったんです。あなたは献金しなくちゃいけない、あなたは捧げなくちゃいけない、誰も言わなかった。みんな喜んで、自発的にやったんです。それでそうではなかったんです。頭を下げたくない人々は、みんな殺されてしまったんです。何千万人の人々は、スターリンによって殺されたのかわかりません。自発的に喜んで捧げることとは、特権だ、と初代教会の人々は確信したのです。パウロは、ロマ書中二章の一節に、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。結局あなた方を 捧げなさい。あなた方の持っているものよりも大切なのはあなた方自身だよ。初代教会の人々とは、私たちはイエス様のために死んでもいいよ、殉教の死を遂げても構わないと思っただけではなく、数えられない多くの人々は迫害され殺されてしまったのです。けど、まあ考えてみるとね、イエス様のために殉教の死を遂げることとは確かに、まあ大変かもしれない。けど、イエス様のために死ぬことよりもずっと難しいのは、イエス様のために生きることじゃないでしょうか。大変です。毎日の戦いそのものです。だから、捧げなさい。頑張れなさいじゃない。主に委ねたらどう？余すところなく、主に全てを捧げるべきだと、パウロは何回も何回も強調しました。哀れな奴隷となるためじゃなくて、喜びに満たされる、主に用いられる器となるためです。結局、意識的な献身は必要です。私はもはや自分自身のために生きているのではない。私はすべてをあなたに委ねます。ただあなたにだけ私はお仕えしたい。どうか用いて導いてください。私の思いではなく、あなたの思いだけがなりますように。聖霊に満たされたイエス様の告白とは結局それだった。私の思いではない。御心だけ。もし私たちは聖霊に満たされれば、聖霊に導かれれば結局同じ態度を取らざるを得なくなる。私の思いではない。御心だけがなるように。聖霊に満たされなさい。と、パウロは当地の人々に書いたのです。私たちは残すところなく、主に明け渡したならば、主が我々を受け入れてくださったこと、そして私たちは主の器であることを信ずることができます。まあ、力を感じているからじゃない。ちょっと立派になったからなのでもない。主に全てを委ねると、主は必ず責任を取ってくださるのです。私たちの主は、あらゆる罪から清めてくださることがおできになる。けど、清められた後、主に全てを捧げなければならない。それは、主が我々を満たし、お持ちになることがおできになるためです。清められた後、このように意識的に献身するようにならないならば、成長がないし、非常に悩むようになります。結局、イエス様の血潮によって清められた後、どうしても、献身がなされなければならない。それは前に話したように、意識的な意思の問題です。もはや私ではない。イエス様が私のうちに生きている。もはや自分自身のために生きるのではない、主のために生きたい。これは一歩において最大の犠牲であり、他方において最大の解放でもあります。イエス様に自分を明け渡すものは、主が私を受け入れてくださったこと、そして主は私の主であるということを知ることができ、はっきりとした確信を持つことができるのです。 結局